おはようございます。人生相談のための精神分析的ラジオ第1145回をお送りします。2月27日木曜日7時29分です。なんか久しぶりにね、7時半ジャスト付近精神分析的な、側面が少しこう、戻ってきた感じが、まあ、全然戻ってきてないんだけどしますね。まあまあ、余計なことを喋ってないで今日は一気に中身に行きたいと思うんですが、まあ、昨日の続きに近いですね。ちょっとだから最近これに凝ってるわけですよ。自己愛対象関係。まあ、自己愛構造体とか、病理構造体とか、いろいろ、ローゼンフェルドとか、スタイナーとか言ったっけ？シュタイナーだっけ？なんかアメリカの方の人ですよね。あんまり私、このシュタイナーさんとかをちゃんと、まだ終えてないというか、あの辺のですね、わかるんですけど、すごいちゃんとしてる人たち、読んでていつもですね、こう、なんだか、いまいち面白くないんですよね。何なんだろうな、これはな。オグデンだけ面白いんですよね、アメリカの人の対象関係的な話の中ではね。どうしてもやっぱり一者心理的な、この自己愛構造体もややもすると一者心理的になっていく感じがするんですけど、ある人の中にある病理構造みたいな感じじゃないですか。これ絶対対象関係の中でしか出てこない話だと私は思うんだけど、やっぱりベースには自己愛対象関係というものがあると思うんですけどね。なんかそれがある人の心の、しかも病理的なモデルみたいになっちゃうっていうのは、ちょっとこの話を始めた頃に、いやいやそれに対する警戒感から喋ってこなかったんだという話をしたと思うんですけど、まあまあそうなんですよ。でもそんなこと考えてても無駄な感じがしてきたんで、これもバンバン喋っていってるわけですけれどもね。まあ前からすっごくこれは意識にあったんですよね。どうしてかっていうと、私自身のことが多分にここに入ってるからですね。私まあ言っちゃっていいと思うんですけど、彼女が欲しい大問題で、ほぼ大学卒業後、まあ20代ほぼ全域これが追ってたと考えていいんですけど、その際の性的刺激にものすごく精神的なサディスティックなところがあって、基本的に女の子を恥ずかしがらせるでしか立たないみたいなね、本当にそうだったんですよ、ある時期は。で、事実上不能みたいになっちゃって、非常に困った時期があったんですけど、だってね、実際ことに及ぶにあたってですよ、相手が嫌がってないと立たないみたいになっちゃうわけですよ。そうすると、一緒にいるのが犯罪でない以上は立たないわけですよ。どうすれば立つのかは分かってるんだけど、問題なのはそれをする気が全くしない相手には、そもそも性欲が湧いてないも同然の、湧いてないわけじゃないんだけど、湧いてないも同然の状態になって、それをやると、今度相手が怒り出しかねないという、こういう問題をね、僕はずっと抱えてたんですよ、実はね。結構数年ぐらい抱えてたんですよね。あの時病院に行けばよかったというか、その時こそまさに精神的な、心理的なところに行ってもよかったわけですけど、まあもちろんそんなことは全く考えつくこともなく、むしろアメリカに渡米するというよくわからない行動を取っちゃったんで、我ながらですね、非常にあれなんですけど、この話と関係があって、これ今ならば中二分に説明できるんですよね。十二分にはできないけど、8分ぐらいは説明できるんですよ。ほぼ自己愛構造体で説明できるんですね。で、和月さんの本のところでは、冒頭ではそこまで強調されてないんですけど、誰だっけな、ちょっとお名前を忘れてしまったんですけど、パーソナリティ、障害への精神分析的アプローチというような本があったと思うんですけど、正式なタイトルはこうじゃないけど、まあ、和月邦弘さんが編集している本のシリーズの中の、私が一番好きなやつで、まあ、パーソナリティ障害シリーズなんですよ。まあ、中の臨床例見ると、抑うつだろうと、パーソナリティ障害だろうと、それこそトラウマだろうと、ほとんどある意味変わらないじゃんっていう感じがするんだけど、そこが精神分析のいいところでもあると思うんですけどね。いずれにしてもそこで必ずと言っていいほどこの病理構造体の話は出てきて、で、松木さんじゃない方が、その、システムについて書いているところではですね、まずこれは暴君であるという、そういうところからスタートするんですね。これは私にはね、むしろ非常にピンとくるんですよ。だって性的にスタティスティックって暴君じゃないですか。しかもこの暴君を自分の中に飼ってるから、自分まで困ってるじゃないですか。めっちゃ暴君的なんですよ。この存在は。で、 先日、だいぶ前になっちゃいましたけど、アツさんって方と私、ここのポッドキャストでも、コラボしたじゃないですか。で、彼もよくおっしゃってるし、杉田俊介さんっていうね、ひもての品格って本書いた人も、やっぱりそのこと書いてますけど、で最近ちょっと読んだ、独特のね、フェミニストの方の本も、私と同い年なんですよね。で、フェミニズムで、あ、フェミニズムって、の人って、なぜかこういう本の書き方するなっていう本の書き方なんですけど、短く切れているのの集合体なんで、働かないをとことん考えてみたら、こういうタイトルの本なんですけどね。なかなか読みにくいところもあれば、面白く読めるところもあり、ある意味ですね、社会問題の専門用語みたいなのが随所に大量に出てくるんで、そういうのが僕は結構読み砕くのに骨が折れる。やっぱり頭が心理しちゃってるんで、頭があんまり社会してないんですよね。なんかこう2号保険制度とか読まれると、うわなんかよくわかんない制度の名前が出てきましたみたいになっちゃって、いや聞いたことあるんですけどね、で聞いたことしかないんで、難しい話じゃないんですけど、よくわかんないんですよね。なんかピンときてないと言いますかね。なんか私、税金とか払うときもある意味そうで、まあなんか来たから払おうみたいなノリで、お金払ってなくなっちゃったけど、まあいいやみたいな、そういうノリになりやすい人間なんですよね。なんか興味がないんだな、こういうことにっていうのがわかりますね、自分でね。で、まあまあ、それは良しとして、その人も書いてたんですけど、要はこう、男の人が、まあ杉田さんも、まああの人もフェミニズムみたいな書き方もされてますけど、そうかなって思っちゃうときもあるんですけど、まあ、それはいいとして、要するに、こう、なんちゅうんですかね、暴君なんですよ。男は暴君であるべきだぐらいのノリがあって、だから全然杉田さんのように暴君感が全く少しもない人は困るわけですよ。まあ、僕もそうなんだけどね。病理構造体を抱えてる割にそれを表出できないんで、自分の奥底で勝ってるみたいな感じになっちゃうんですよね。でここに嫌なことが起きたら逃げ込んで、暴君感を持って、人との関係を静かに切っていくみたいなね。それは心の中の暴君に任せてる部分があるんですよ。こいつにやってもらおうみたいな、こういう嫌な仕事はね。ギャング団っていう風に書いてたの、ローゼンフェルドじゃないんじゃないかな。このでもギャング団っていう表現はすごいいいんですよね。要は、あれですよ、倉庫的な幼い長寿画が、なんちゅうんだろう、リーダーになって、で、依存的な自分を排除して、で、依存的じゃない部分だけをまとめ上げて、で、こう、ギャング団のように動き、で、警察を警戒する。警察っていうのはこの場合、カウンセラーのことですよね。我々の存在がカウンセラーにバレると、解体されてろくなことにならないから、依存的な連中にカウンセリングをやらせておいて、我々はこう、カウンセリング以外の時間に暗躍しようっていう、そういうノリなんですよね、これはね。心の中の力道ね。で、非常にうまいことを考えたもんだなと思うんですよね。こういうふうに自分がまず強烈に分裂している。依存したい部分、自己部分と依存しない自己部分に分かれていて、しかも依存しない方を暗躍しているという形をとってるんですよね。で、このノリのまま社会生活を送ると、ちょっと反社会的になっていくじゃないですか。でもそれを防ぐためにも、やっぱりこう表には知られないようにこれは基本暗躍するわけですよ。要は汚れ仕事みたいなのを中心に引き受けていくという、そういう流れなんですよね。でもこれで結構社会的にうまくやるという、最近のノリってそうじゃないですか。なんていうのかな、自分にとって役に立たない人は切っていきましょうみたいな、搾取的な人も切っていきましょうみたいな、感じの悪い人も切っていきましょうみたいな、こういう時にめちゃくちゃ役に立つんですよ。表面的にはなんてことなく、どんどんどんどん人との距離を置いていく上で、これほど心理的にはうまくやってくれる組織はなくて、私もこれでね、すごい痛い目に見そうになったんで、すごい気をつけるようになったんですよ。だってやたら苦労して作った彼女をあっさり捨てるとかやっていて、そういう生き方もあるのかもしれないんですけど、私はやっぱこれまずいなっていうのは相当30代前半で強烈に意識するようになったんですよね。これを意識していたから、今も大橋悦夫さんとか、J 増崎さんと仕事やってられるんですよ。もう絶対これはね、私はですよ。これをやってうまくいかないとは限らないんですよ。私がもし会社組織とかに入れるような人間ならば、これでも結構うまくやれる。だから、すごくこの、 自己愛構造体的な人になってた恐れがあるんですけど、まあうまくやれる可能性はなくはないと思うんですよね。ただある程度大組織でやる必要があると思いますね。つまり人間関係をどんどん切り替えていかなきゃなんないくなるんで、ある意味少なくとも心理的にはそうなんで、いろんな人がそこにいないと困ったことになる。あと、少々関係性を切ったとして、うまくいかなくなったとしても、給料は常に出るっていう状態が必要なんですよ。私のようにフリーランスでこの自己愛構造体に頼りっきりにしていると、いや、大橋は気に入らないから切るみたいな、J も気に入らないことを言い出したから切るみたいなことやってると、金なくなっていっちゃいますよね。確実に。どう考えても依存的なことってありますからね。だから、依存している自分というものを、排除していくというところが、ポイントなんですね。で、これが摂食障害に現れやすいというのは非常によくわかるじゃないですか。ある程度精神的になって、そういう社会的な関係になってまでこれをやっていた私みたいな人間も、まあ、いるんだけれども、どっちかっていうと、これやっぱり、思春期に非常によく現れそうな態度だし、思春期にはですね、これが摂食障害の形で出るんですよね。そこのところを松木邦弘さんは、集中的に扱っていて、そういう本が、臨床例が大量にあって、この話を著しくわかりやすくしてくれているわけですよ。結局やっぱり食べ物というものになってくるとですね、依存感ってはっきりするじゃないですか。やっぱり私が大橋さんに依存してるとか、まして私が彼女に依存してるとかになってくると、奥さんにとか娘にとかでもいいんですけど、こういうのも切ってきますから、はっきり言って。いや、私は娘になんか依存しないから、家族は捨てるみたいな。こういう昭和の昔の今もいらっしゃるんだけど、やや困ったタイプのお父さんっていたわけですよ。俺の邪魔をするんなら、この家族ごと捨てるみたいなこと言って、本当にどっか行っちゃうわけですよね。お父さんの蒸発みたいな話って、まあ、河合駿さんもよく書いてますけど、非常に問題があるわけですよ。でもまあ、なんていうんですかね、うまくやれなくもないんだろうけど、やっぱりど根性ガエルの娘とかを見ていると、これはまずいんだなっていうのを、あれほどの人は珍しいですけどね。悪い人じゃないんですけど、明らかにあの人は、やっぱり自己愛対象関係を持ってて、あれほど自分だけで生きていくのは困難であるにもかかわらず、だからビルの上に、屋上に立って、飛び降りようかどうしようか迷ってるシーンから始まるじゃないですか。これがやっぱり関係というものをどんどん、ギャング団の優雅ままに破壊、自分の中の暴君は、やっぱり最後は自分に害するんですよね。ここがやっぱり怖いなと。だからその手前の段階で、やっぱりカウンセリング受けるしかないんだけど、ここでカウンセリングに対しても当然ですね、まず秘密の存在として自分らを振る舞う。それがバレ始めると、その関係を切り捨てるから、カウンセリングが途中で中断しやすい。この辺のことをローゼンフェルドは陰性治療反応という本にまとめていると思いましたね。だから陰性治療反応というのは要するにそういうことなんですよ。途中で、いやいや、このカウンセラーもダメだみたいなことを言い出すわけですよ。そういうことを X でしょっちゅうつぶやかれてる方いるじゃないですか。まあ本当にろくなカウンセラーがいねえみたいな感じで。これが本当にろくでもない人に当たりまくったとか、本当に野良の人に当たりまくった可能性も一方でありますよね。他方ではこの人が絶え間なく陰性治療反応を引き起こしている可能性も他方ではありますよね。どっちだかわかんないですよね、あれだけではね。そこを見極めていくというか、そこを頑張っていくのもカウンセラーの仕事かなと、他人事みたいに喋ってるわけですね、私はね。正規のカウンセラーさん大変だなと思いながら、だってこれ陰性治療反応で、いや、もうあいつはクズのようなカウンセラーだ。これ脱価値かね。言われてしまうわけですけども、実はその人の、このギャング団が暴君のようで、やべえ、我々の存在知れたから、早くこのカウンセリング切り上げなきゃ、みたいなノリになってる可能性は十分あるんですよ。もうちょっと別の言い方をすると、このカウンセラーに自分依存し始めてしまったと。依存するということは自分はろくでもない人間だということだと。まあ、言ってますよね、これもね。それこそ昭和のお父さん的に、人に依存して生きていくんじゃないみたいな。ちゃんと自立して生きろみたいな。こういう非常に幼い価値観で生きるわけですよね。そうすると、依存ということが全部悪なわけだから、カウンセリングの途中でもカウンセリングが役に立ち始めた瞬間こそ、その気配を感じざるを得ないわけですね。このカウンセリングなしでは私は生きていけないんだと。そんな自分は弱々しくて病的な人間だと思いたくないと。そこでこのギャングみたいな、一見強そうな、いまいち役に立ってないんだけど実は強そう、実はじゃないな、逆だな、強そうな 私はこれでインポになりましたみたいな人なんだけど、存在なんですけどね。この強そうなやつに依存するわけですよね。これも結局依存なんですけどね。とにかくこれに任せて、ああ、じゃあ治療を打ち切りますと。なぜなら先生はこういうろくでもないことを言いました。最初の経あのお約束と違いますと。なんかもっともらしいことを言って去っていくわけですね。これね、あれなんですよ。私たち、これ、それこそ大橋さんと昔からやってた、いろんなサービスありますけど、必ず、こういう話を大橋さんとしたことは、実は数回しか、1回か2回しかないんだけど、1回か2回はあって、僕は毎度意識させられるんですけど、このね、入る入らないの段階ですでにこれが現れる方って、やっぱいらっしゃるんですよね。すごい自己愛対象関係強いんですよ、そういう人。入る入らないの時って、皆さん、ある程度は躊躇するじゃないですか。どんな金額だとしてもお金出すということになると。でもこれがですね、そのお金を出すときには、つまりある意味その人の脆弱性というものが現れるわけなんだけれども、中でもここでいろんな気持ちにこっちをさせてくる方っていらっしゃって、それはやっぱり僕は自己愛対象関係とか明らかにそこで見ると分かりやすいっていうのにですね、途中から気づいたんですよね。最初からその気持ちにさせられるなっていうのはすごく考えさせられていたんですよ。ある意味だから逆転移が起きるってことなんですよ。まあ、単純に言うと、入りますよっていう感じでね、すごくこう、こっちを喜ばせてくるわけです。もうすでにこれが逆転移ですよね。でも入らないわけですよ。あ、ちょっと考えさせ、なんていうのかな、考えさせてくださいとかね、なんかね、あ、そうだったんですか、それだったらちょっと、様子を見させてくださいとかって言ってね、肩透かしを食らわせてくるわけですね。この肩透かし感がね、ご本人絶対意識してないと思うんですけど、すごいこう、うっていう、なんかこう、記憶に明らかに残るようなやり方っていうのがあるんですよね。ああ、なんか肩透かし食わされたわっていうようなことを、まあ、大橋さんと喋ったりすることもあったわけですけど、この肩透かし感はもう完全に逆転移ですよね。肩透かしを食らわせてきてるんだな、こういう、この方は。いろんなところでなっていうのが、もう非常に実感させられるわけですよね。つまりその方のサディズムが現れてるわけですよ。どう、こう、入ると思った。気持ちよくなったでしょうみたいな。無意識ですよ。完全に無意識なんだと思いますね。でもこれってものすごく、自己愛行動体的な、自己愛対象関係的な感じですよね。つまり、あなたに依存しますよ、依存しますよと言っておきながら依存しない。ここには羨望がありますよね、はっきりと。あなたたち自分がいいものを持ってると思ってるでしょう。思ってるよねっていう感じで。でもあなたいいものを持ってないから、じゃあねっていうこういう感じ。あなたちっともいいものを持ってないんですよ。あなたは役に立つことができない人なんですよっていうことを暗に伝えてくるわけですよね。それをわざわざある意味やるわけですよ。あなたたちは自分はいいものを持っていて、それが提供できると。いや、お金になるほど価値があると信じているんでしょうけれども、私はそうは思っていませんよということを、これほど、絶妙なやり方で伝えられるってことは、普通はないんでね。批判とかされるより、ある意味よっぽど来るじゃないですか。現ナマが入ってくるっていうニュアンスをこっち持っちゃうと、特にお金がない時とかには持っちゃうと、あるいはこう、どんどんあるサービス、これだからすごいんですよ。飛ぶように何かが売れていても効果があるんですよ。飛ぶように売れてるから、あ、この人も買ってくれるんだと思ったら買ってくれないみたいな。これをこう、なんていうのかな、意識に残るしかもようなやり方でやってきてくださるんで、もうめっちゃ勉強になる。これはね、フリーランス始めた頃から長らく、絶え間なく起こる現象なんですよね。で、僕はそれを自己愛対象関係なんだっていうふうに理解できるようになってからは、あ、なるほど、これは、ギャング団って言葉が、最初私ギャング団って言葉がね、ピンと来なかったんですよね。確かに倉庫的で、まあ子供っぽい暴君みたいな感じはあるなとは思ってたんだけど、ギャング団を組織するって、なんかその、わざわざね、犯罪組織みたいな雰囲気を出すほどのものなんだろうかと思ったんだけど、なるほど、これはなんかこう、なんていうのかな、人に非常に、独特の気持ちを残していくっていう意味で、だから、まあ、大変だろうな、こういう人はっていうのは思いますね。ものすごく大変だろうなと。だってこれは意識してない水準で起こってることだから、多分相手にからどういう印象を残してるかって全然ほとんど意識されてないと思うんですよね。これが周囲の人に常にこう、繰り出されてるということはですね、全 全く必要のないレベルで、かなりのですね、苦痛を、精神的な苦痛を、接触するすべての人に与えかねないという部分があるんですよ。いや、私は、これは、やっぱり、だからやっぱり、ロジャーズ偉いなと、共感しろと、共感できないというのは、やっぱり傾聴しましょうっていうことになって、だからといって共感できないお前はダメだみたいなことを言って、昔のロジャーズ派みたい、昔のロジャーズ派ではそういうことが起きていたという話があるんですけど、それじゃサディズムになっちゃうんで、ダメだと思うんですけどね。共感しにくいですよね、非常にね。でも、やっぱりこういうことなんだなって思うんですよね。だってそれは寂しいじゃないですか、どう考えても。実際のところこれを肩透かしされたとしてもですね、商売をやってる人間は他の人にヒットすれば十分なんであって、困ることは別に何もないわけですよ。そして、概して、肩透かしを食らわせたような人はそれをすごく必要としてたりするんですよ。だからこのギャング団はですね、心の中のギャング団は、非常にその人に過酷な人生を強いていくことに必ずなると私なんかは思うんですよね。この過酷さはただ、総的防衛をする人にはなかなか自覚されないんで、だから昨日お話しした、これがマゾキスティックに出る人の過酷さを思うと、この人生を避けたくなるんではないかと最近思うんですね。それがつまり、昨日も申し上げた、その外の人に羨望を本当に向けてしまうんだけど、破壊活動はできないというタイプ。つまり、なんて言えばいいんですかね。こう、自分と一体化しようとする超自我がついに一体化できずに、サディスティックになる人っていうのは一体化できるんですよ。だから自分は暴君って言ってるのは倉庫的な超自我であって、いざという時はこの倉庫的な超自我を使って、とにもかくにも関係を破壊しようっていう、こういう感じなんですよね。そして依存だけは絶対すまいと。だから依存しないというのは結果なんだけれども、まあ、したくないのも依存なんじゃないかなとは思うんですよね。いずれにしてもここではいろんな不安が防衛されてるんで、まあ、少なくとも昨日も二正面作戦って言いましたけど、一つは迫害不安ですよね。依存対象は迫害してくると。もうそう決まっちゃってるんで、依存するとろくなことにならんみたいな。人に依存すると、その頼った人間が自分をいいように搾取するとか、小突き回すとか、顎で使うとか、まあ、ろくなことにならないので、とにかくこの依存する、したい気持ちというものを自分から排除して、ここを防衛しようと、一つは。その上で、自分が依存するってことは、結局自分は無能力だってことになってしまうんで、だからこういう人はですね、今度別の形で、オリジナルを全部自分のものにしがちだという、ジャイアン現象みたいなことが起きるわけですね。あ、タスクシュートは俺が開発したし、J マスザキ株式会社も佐々木翔吾だけど俺が開発したものだし、みたいになっていくんですよ。不思議な感じがすると思うんですけど、そうではないんですよね。暴君なんで。で、もしそれに対して、J がごじゃごじゃ言ってきたら、切り捨てようみたいな、暴君なんで。この生き方をして、うまく生きるっていうのは、なかなか難しいところがあるんですけれども、その辺は、ど根性ガエルの娘を読んでみたりしていただくと、いいかもしれないっていう感じですね。で、でも、この人って結構本人はご機嫌なんですよ。藤山先生がね、わっはっはと言って、いつも笑ってると、そういうふうに書いてるんですけど、要するに、あいつらろくなやつでもないからいいんだ。別に別れたって俺は痛くも痒くもないって、本当に、ど根性ガエルの娘では、ど根性ガエル書いたお父さん、本当にそうなんですよ。わっはっはって言ってるんですよ。それで、お前らなんかいなくったって、俺は少しも構わんって言ってるんですよ。だって、あんた、それで、ビルの屋上にいたじゃんっていう、その話はすっかり忘れているかのように、これってすごいなってやっぱり思う。別に悪い人じゃないんでね。本当にご機嫌になっちゃっているんですよね。だけど、これだと分かりにくいんですよ。これじゃなくて、これよりもうちょっと違う形に、ある意味先に進んじゃってる形なんですけど、やっぱりその、溜め込んじゃうというタイプ。つまり、こう、逆なんですよね。排泄しきれないというタイプ。つまり、私はもうダメだから依存させていただきますみたいになっちゃっていて依存できないというタイプ。近いわけですよ。これは非常に。依存する事故っていうのは排除されがちなんですよね。どうしても。ある意味自立に向かうためには依存心ってある程度、排除しないわけにいかないんで。これってつまり、平凡な生き方をどう捉えるかなんですよね。 こういうふうにいろんなことを言われて、奥さんとかもいろんなことを言われて、あの箸の上げ方がなってないとか、そういうのを言うことを聞かされる、こういうしょうもない平凡な人生というものに甘んじるのが嫌だみたいな表現を取る人もいるんですよ。川合駿さんが書いてたな、なんかこう音楽を聴きながらトルストイを読む生活みたいな、なんか高尚な感じがするじゃないですか。でも一方ですごく学生っぽいじゃないですか。なんか中年のおじさんが言うようなことじゃないですよね。中年のおじさんというのはもっとしょうもないことを、部長に頭を下げるとかね、しょうもないことに価値を見出さなきゃいけない世代なんですよ。それが嫌だから、こういう総敵防衛に走って蒸発しちゃったりするわけですよね。こんな人生には何の価値もない。つまり脱価値化されてるわけですね。リアルの価値が脱価値化されているわけですね。普通に考えると、やっぱりこれは空想の世界に、だから万能空想の世界に。トルストイと音楽に生きるっていうのは万能空想の世界なわけですよ。なんか一発当ててと。すごくこの一発感が、万能空想感があるじゃないですか。自由自在になっちゃうわけですよね。その世界の中では。でも、これが万能感が、時々この番組で勝手な造語として、精神分析の人に怒られそうですけど、こう、マイナスの万能感が出る方っていらっしゃっていて、ありとあらゆる悪いことが、全部自分に引っかぶらなきゃならない運命になってるっていう風になる方が、当然いらっしゃるわけです。このギャング団だけが外に出ちゃうんですよね。要するに。迫害する対象というものが本当に外に出て、ここを防衛しきれないわけですね。自分が距離を置くということが許されてないかのようになってしまうわけです。そうすると、外に出てるのはギャング団なのにもかかわらず理想化されていて、偉大なるギャング様みたいになっていて、私はあなたの言うことなら何でも聞きますみたいになるんですよ。それしかないんですよね。これって、このギャング団はどうせ心の中のものなので、自分自身の中のものとして捉えても、自分の外のものとして捉えても、万能空想の世界なんで、どっちでもできちゃうんですよ。で、外に置いて、しかも理想化をして、生きていくことはできるかもしれないけど、そのギャングの人に、ギャングを投影した人、まあ親なんだけれども、親だったり、なんかやたら暴力的なご主人だったりするんだけど、でもその人が私を、助けてくれるんだって、この構造変わってないんですよね。要するに自己愛対象関係でも、このギャング団がいざという時は、J さんとか大橋さんとかを私の場合ね、架空の話として言ってんだけど、切り捨てて、で、私が J 松崎株式会社の社長として、タスクシュートのオリジナルとして振る舞っていけば、なんだ、全然やれるじゃんみたいな。つまり、いいものを全部自分のものだというふうにしちゃうわけですね。これを真逆にするわけ。いいものは全部外にある。私の中には何もない。時々私ということを言うけども、マゾキスティックになるわけですよ。私空っぽですから。こんな私を飼っていてくださってありがとうございますみたいになって、殴られても私が悪いんだからしょうがないと。殴った人は偉い人で正しいんだみたいになるわけ。こういう人って実際いらっしゃいますよね。確かに。逆になってるんだけど、やってることはそっくりなんですよ。つまりこの対人関係ではないから、結局この暴君に貸し付いているのは同じなんで、ただそれを排除されている側に立つか、排除している側に立つかの問題であって、で、排除しているのも私なら、排除されているのも私なんで、つまり依存的な事故であるのも私なら、暴君的な事故であるのも私なんで、結局は、そのことに気づいてないというだけですからね。この過酷さが、わかるはずなんですよ。対象関係である以上、どっちをやったって半分は自分なんで、これを全部暴君だと思って自分がやってても、自分は全部依存して虐げられてる側だと思ってやってても、やってることの過酷さに実は何の違いもない。この場合最大の問題は分裂にあるんだと思うんですよね、結局は。暴君と依存する私の強烈な極端な二分化ですよね。この二つは二つながらにして私ですから、こういう分裂を心の中に抱えたまま生きるのは結局のところかなり残酷な生き方だというか、そして寂しい生き方だっていうことになっていくんだろうなっていう感じがします。じゃなければ別にカウンセリングに通う必要ないですもんね。いずれにしても、これで均衡を取るっていう人もいますから、その場合、摂食障害の例えってやっぱ分かりやすいわけです。私には物を食べる価値ありませんという独特の摂食障害になっていくわけですよね。いいものは私には取り込めませんということですよね。つまり食欲がなくなっていきます。暴君は全部外にいるわけですから。しかも理想化されてるから、暴君なんだけどとても偉い人なんですよ。そして自分は鞭打たれてるんだけど、あ、この鞭は本当に正しい鞭なんだっていうことになってるわけですよ。で、 排泄もできないわけですよね。自己を排泄するわけにいかない。排泄すると迷惑がかかるんで、自分というのは要するに依存するダメな部分だけでできているということになってしまっているから、外に出すこともできない。しかし、外に出さず何も食べずには生きていけないので、なんかちょっとは食べ、なんかちょっとは出すという、そういうかなり息苦しい生き方になるんだけど、これはさっきの猛烈に排泄しまくり、猛烈に暴君的に生きるっていうのと、非常に近いところにあるんじゃないかなという話を昨日もして今日もしたという、それだけなんですが、これを摂食障害の例えを用いながら、社会人大抵そうじゃないんでね、人間関係の中そのものに持ち込んでいるというふうに考えて見ていくと、例えば私が20代あんなに苦労して性的には不能になってみたりしていた理由が非常にこう分かりやすくなってくる。そしてそれは結局融合していく私ってやつですね。ある意味長寿画なんですし、理想の自分というものと融合しようとするところから来ている。融合してしまうということはとても危険なことですよね。だって大橋悦雄さんは私じゃないわけですからね。私がどれほど彼のことをよく知ってるような気になっていたとしても、そういう記憶を作り上げてしまうんだけど、で、彼の中のいいものは全部自分のものにしてしまったということにしてしまう。だから私、情報のインプットっていう表現がどうも好きになれないんですよ。一番相手からいい部分だけを私のものにしましたっていうニュアンスが拭えないじゃないですか。本書くときって出す人は大体そうですから、一応ね。一番いい部分書きましたってことになってるわけですよ。それを読んじゃえばもうそのオリジナルに書いた人は いらないと。もう言ってしまえば、もっと 言ってしまえば邪魔だってことになりかねないわけですよ。いい考えを手に入れたら、自分がオリジナルでありたいじゃないですか。自分が良いものでありたい。いい、理想的な人生の説いてる人の話、例えば仏教とかでもいいんですけど、仏教すげえ学びましたと。ああ、俺ブッダだわ、みたいになりたいじゃないですか。悟ったんだわ、俺、みたいな。非常に仏教的じゃないけど。でも、こういうのを戒める話って、宗教には常にありますよね。ヤコゼンがそうだけど、要するに狐になってさせられちゃう人ですけれども、ああいうふうに、だから野良カウンセラーっていうのは、この意味で嫌われてるんですよ。私もそうだけど、なんかこう、さもね、月さんから直接学んできましたみたいな顔しちゃってますけれども、そうじゃないんで、だから、だから家元制度ってあるわけですよね、結局ね。ある意味スピンオフしてるとも言えなくもないんですよね。まあスピンオフと自己対象関係はちょっと違うと思うんですけど、ついでに、もう今日は短めに切り上げたいと言いつつ30分超えたんで、ついでにあれなんですが、この排泄という表現、だから松木さんもバッチリ書くんですけどね、お金はうんこなんだから、やっぱり包みに入れて渡すでしょう、人にっていう。田中角栄さんが昔同じようなことを言ってましたね。裸で金を渡すのは汚いんだから、必ず封筒に入れろと。裸で金を渡すのは絶対ダメだみたいな。たとえそれが、まあ言ってみれば賄賂だとしても、絶対包めと。風呂敷でも何でもいいから包むわけですよね。まあこう、すごい古い時代なんで、包むっていう言い方しますよね。私昔大橋さんと仕事を最初にした頃に、非常に驚いたことがあったんですよ。一応、セミナーみたいなのをしに、依頼されて行ったから、行ってやるということになってやったわけだから、あれ？お金ってどうなるんだろうって思ったら、お金は渡されるってことになることが分かったんだけど、どうやって渡すんだろう？なんかね、お金をバッて財布から引き出して渡したら変じゃないですか。で、封筒に入ってるんだけど、封筒に入ってる時に何て書いてあるんだろうっていうのがすっごい僕気になったんですよね、その時。で、お車代って言葉をその時初めてリアルに見たんですよ。あ、車ね、みたいな。車じゃないんだけど、車代そんなにかかんないですからね。非常にやっぱ考えさせられましたね。日本人ってこういうの好きですよね、ある意味ではね。汚いものを包むのが好きですよね。そして、その表現を避けますよね。ここに入ってるものは何とかですっていうのを少しでもいいからずらそうとしますよ。この汚さっていうのがすごいね、さっき途中お話しした、入ると思った？お金払うと思った？っていう、このお金払うと思ったでしょう？でも違うんだなっていう、このね、この独特のサディスティックな雰囲気っていうものを、まあ、やっぱ勉強になるよねっていう感じがするんですよ。親になるとわかるんですけど、やっぱ子供が便秘になるとすっごい、辛くなるんで、 で出してくれるとわーっていう風になるんですよね。いろんな意味でこの排泄に対するコントロール感、子供は親を最初にコントロールできると思える瞬間はここにあるっていうのを、まあ、ちょっとこじつけがましいですけど、アンナ・フロイトとか、フロイトのね、古典理論では出てくるんです。一者心理学っぽさが強すぎて、私はこう、そのまんま乗る気がしないなって感じはするんですけども、ただこの、やっぱりこう、出してあげるっていう、出してあげますよっていう、この流れの中で、さもいいものはそっちが持ってるっていう感じにしたいという気持ちは、私は非常によくわかるんですよ。この仕事をやっぱりしてきたメリットなんですよ。ダイレクトにお客様から、まあ言ってみれば、FC ですよね。カスタマーがダイレクトにお金をくださるというこの世界は、そこに良さがあるんですよね。私が出すものに価値があるんでしょうっていう、このニュアンスっていうのは、いろんな意味を持ちがちなんですよね。ついついというのか。藤山直樹さんが封筒に入れないでくださいといつも言うっていうね、精神分析のはお支払いですから、これはお月謝じゃないんですと。これはね、日本人の感覚だとどうしてもお月謝にしたくなるんですよ。そうすると一回一回のお支払いになるじゃないですか。だから前回はキャンセルしたんだからお金返してくださいとか、払いませんよっていう話になるけど、精神分析ってそれ絶対許さないわけですよね。絶対払えと。来なくったって払えと。これは一回一回のお金じゃないんだよっていうね。それ私自分がカウンセリング受けた時に言われたんですよね。なんだっけな。これは家賃のようなものだと思ってる。そのメタファーいかんなって僕思ったんですよね。家賃。まあ確かに家賃なんだけど、家賃って結局その日に旅行に行ったって一日分金を親に払わないぞっていうのは、通用しないじゃないですか。で、家賃のようなものだと思えと、家賃違う気がするっていうふうに私も思ったんですけども、家賃じゃないような気がするんですよね。そうじゃないだろうって思うんですよ、これは。キャンセルをしたとしても払うというのは、松木さんがだからこれはうんこなんだっていうのは、で、うんこは汚いし下品なんだから、当然下品だと思って出すものでしょうっていう、割と彼はその辺をドストレートに言うんだなって思ったんですけど、この辺やっぱり僕はですね、そういうでも感覚を持ってないと絶対ダメなんだろうな、本当はっていう。私のは本当じゃないからいいんですよ、別に。まとめて先にいただいておくとか。しかもそれは基本的にはデジタルでのやり取りになるとか。今後デジタルのやり取りになるし、私カウンセリング受けた時やっぱり自分はカード払いにしたんですね。ちゃんと向こうも、キャッシュを、クレジットカードを、扱えるやつをお持ちで、やっぱり先進的だよねと。ちなみに iPad を使いで、やっぱり先進的だよなと思ったんだけど、つまり小切れになってるじゃないですか。でも多分これが何かの効果を下げるんだろうなって感じがするんですよね。小汚さが必要だよな、ここにはって感じがどっかあるんですよね。もう入り口付近に立った時からやっぱり何かがあるし、出口付近に立った時にもやっぱり何かが起こるし、常に何かが起こってるこの世界で、わざわざ小道具を小綺麗にまとめてしまうことはないわけなんですよね。ここで生の自分がいかに出せるかっていうことをある意味徹底的にやっていかないと、やってる意味がやっぱり少しずつ少しずつ減って、気がつくと半分ぐらいに減ってって、そもそも週1しかやってないのにっていうことになりがちだとは思ったんですよ。思ったんだけど、まあ、しゃあないよねっていうところもありますよね。私もいちいち現金出したくないっていうのはあるし、やっぱり今の時代現金持ち歩くっていうのはあんまりいいことでも安全なことでもいろいろないわけですし、お金に名前は書きませんからね。だけどやっぱり本当のところ電子決済をしてしまうということは、封筒に入れるってことないじゃないですか、電子決済やっぱり絶対にね。封筒に入れたくなるこの心理というのは、一種の抵抗を示していると思うんですけれども、生の自分を見せたくない、生の自分を晒したくない、生の自分は晒せないということになってるんだと思うんですけど、それってやっぱり結局のところ何かに対する羨望みたいなもんですよね。やっぱりここをきれいにしておきたい。きれいにしておきたいということはどこかに汚いものというものがあるわけで、きれいにしておきたいというのは、つまり価値のあるものが本当に価値があるかどうかはわからないんだけど価値があることにしておきたい。その方が自分にとって都合がいいという、そこには絶対にやっぱ自己愛が働いてるわけですよ。一見マゾキスティックに見えて、一見まともな社会人ならみんなそうするってことがあるにしても、 やっぱりそこには自己愛的なものが働いていて、だって嘘でもいいから綺麗な世界に住みたいっていうのは、やっぱりナルキッソスがですね、嘘の世界に住んでるうちに彼は痩せ細って衰えて、衰えていってしまうわけですよね。そして、あれですよね、エコーの小玉が、I love you に対して I love you 以外何も返せない小玉がね、I hate you 言うと I hate you 言っちゃうんで、そうして別れていくっていうあの話、みたいな話。ああいう話に多分繋がってるんだろうなという感じがするんですよね。自分の世界から出られないことのあの悲劇みたいなんですよね。ナルキッソスの悲劇っていうのは。これがナルシシズムの原義にあるわけですから、やっぱりあれは本当はだから自己愛って訳すべきじゃないって藤山さんは正しいんだろうなって感じがするんですよね。自分の外に出られないわけですよね。自分の世界を小切れにまとめてしまったら、その小切れな世界から出られないんだけど、小切れな世界ってのは多分死んでるんですよね。何にも生み出してくれない。バイパッド食べられませんもんね。